3月の質問のに引き続き今回もまた、トップバッターをということになりました。多分私の今日の一般質問のにちなんで、レディーファーストということでそういう番号を引き当てたかなとも思っております。今年も夏は非常に大変長い雨でですね、異常気象ということで、多くの災害も出ているようでございますが、昨日ぐらいから秋風の涼しい季節になりました。そして今日はまた、中秋の名月ということで、今夜はまん丸いきれいなお月様がどこからでも見えるのじゃないかなと、お月見が、いろんなところであるんじゃないかなと思っております。それでは通告に従いまして、大きくは2点、市長に質問をいたします。今回もですね、女性の視点で、はい、ということで、女性から見た目でということで、質問をいたしますのでよろしくお願いをいたします。まず1項目、男女参画の取り組みについてということです。2030という数字は皆さんももう知ってある方がほとんどだと思います。2020年までに指導的地位に占める女性の割合を 30% にするという、安倍政権の成長戦略の目的の一つです。総理主導で女性が輝く社会の実現に向けて、社会全体で女性の活躍を応援しようという動きが政府でも始まっております。今回の第二次安倍改造内閣では過去最多といわれる5名の、女性官僚が起用されております。まずは閣僚からということで、取り組まれております。しかしながら皆様の記憶に新しい出来事の中で、東京都議会の6月定例会本会議で、塩村文香議員に対するセクハラやじが国内ばかりでなく、海外でも大きく取り上げられました。これはまさに、女性への人権侵害です。日本の男性の意識のなさが浮き彫りにされた一件でございました。こういった件もですね、10年前ならばさほど問題にもならなかったことだと思います。このような大きな問題になるということは、社会情勢の変革とともに男女共同参画社会の実現に向けて取り組みが徐々に推進されている証だと思っております。男女共同参画基本法が1999年、平成11年6月に制定され、男女共同参画社会実現のために地方公共団体は、その地域の特性に応じた施策を策定し実践する必要があるとされております。この件に関しまして、私も平成16年12月に一般質問をいたしましたが、時が経つのは早いものでもう10年になっております。前市長の時でございました。その後平成19年3月に壱岐市男女共同参画基本計画が策定され、私も推進男女共同参画推進懇話会の委員やぼちぼち移行会などで推進をいたしておりました。まあ、当時はそのジェンダーフリーということでのですね、捉え方が勘違いなされて、大変議論をした思いがございます。しかしながら推進が進むにつれて、男女共同参画について知っているという人は増えてまいりました。今年、2月に行われた男女共同参画壱岐地区活動、促進会議のイベントでのアンケートでも 70% の人は知っているということでしたが、残念なことに 70% の人は進んでいないと思うということでした。まあ、一般的に、意識は徐々に変わってきているのだと思います。どのように進めていくかが、今後大きな課題となっています。しかし、女性でも壱岐でも女性の職種と思われておりました、看護師、介護士、保育士、美容師に男性もなられておりますし、また男性の職種と思われていた消防士にも、女性が採用されております。そして社会情勢の変革とともに、またそういう社会が必要とされるような状況にもなって、違和感も少なくなってまいっております。職業において男性でなければならない、女性でなければならないということが、なくなってきていることだと思います。男性も女性も共に理解し認め合って 支え合って一人一人が持っている能力を十分に発揮できる社会の実現が必要不可欠な時になっております。行政の中でもですね、進めていかなければならないことです。平成20年6月に熊初子議員が壱岐市における女性職員の地位管理職の登用についてということで一般質問されております。それに対して市長は庁舎内に男女共同参画推進本部を設置し、登用費向上に向けて配慮するという答弁をなされておりました。まあ、しかしながら、これがどのように、改善されたのかということが明確でございませんのでお尋ねをいたします。まず1項目、一般行政職における女性職員の数が少ないと思われます。新規採用も、女性が少ないように見受けますし、管理職も少なくあります。この議場においても執行側に、女性の部課長はいらっしゃいません。まあ、分母となる女性職員が少ないので、管理職に、なる割合も少ないのではないかと思われますが、女性職員にも優秀な、職員の方がたくさんいらっしゃいますし、また能力ある職員を採用されているはずでございます。女性の能力を十分に発揮できる状況ではないように、見受けます。女性軽視ではないかと思われます。また管理職においては男性と同様の機会がなぜ女性職員に与えられていないのかをお尋ねいたします。2番目に、女性職員の従事している事業化が少ないということです。土木建設業、そして、農林水産課と、まあ、技術職は別としてですね、一般職では女性も、事業化の経験はすべきではないかと思っております。人は、経験を積んで成長し自信をつけていくものですし、女性は責任ある仕事をしたがらないという人もいますが、それは今までに、そういう経験がないから、自分がしたことがないから自信がないという思いがあると思いますし、また生活していく中で、女性から見た目を事業の中に取り入れるべき、そういうところもあると思われます。3番目に、司書の窓口業務はいつも、ほとんどが今女性職員だと思われます。 なぜですね、男性職員のはならないのでしょうか。窓口はいろいろな市民の方と顔を合わせますし、接遇が大切な業務です。職員は誰も一度はですね、経験すべきだと思います。署名を出すぐらいと、まあ、軽視されているのかなとも思いますが、いろいろな市民を知ることができる大切な業務だと思っております。ここでも男性職員の登用は必要不可欠だと思っております。4番目に、朝と昼に各課で、職員に女性がお茶組みをしているという、話を聞きました。いろんな会合でですね、市の主催のいろんな会合で、この最近、まあ、市になってから特にですが、ペットボトルが出されます。お茶をですね、女性の手を取るからと、まあ、女性の仕事が中断するからと、言ってペットボトルが出されるのですが、それに対してですね、貴重な職員さんの朝の時間と昼の時間に、職員のお茶組みをする女性は何人いると思われているのでしょうか。まあ、合わせてどれだけの時間を要していると思いでしょうか。まあ、お茶組みは女性の業務としてすべきではないと思っております。欲しい人は、自分が自分で入れて飲むべきです。議員も控え室ではみんなお互いに自分で、お茶組みをしております。まあ、お茶組み業務というのは各課でやめるべきではないかと思っております。5番目に、このようなことを含めて、推進本部の構成は、どのようになされているのか、今までにどのような件で何度、推進本部会が開催されたのか、そしてまた今後どのような取り組みがなされるのかお尋ねをいたします。
今西議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、平川市長。
おはようございます。7番、 今西菊野議員のご質問にお答えいたします。大きく男女共同参画の取り組みについてのご質問でございます。先ほど申されましたように、第二安倍内閣におきましては、女性が輝く社会ということで閣僚も5名、入閣なさったということでございまして、男女共同参画社会というのは確実に私は進んでいると思っておる次第であります。そういった中で意思はどうかということでございますが、その前に先日壱岐市でありました、県下の市議会議員、町会議員さんもでしたでしょうか、県下の女性議員の集いがございました。そこに私お呼びいただいたわけでございますが、やはり、どこも少ないなと思っているところでございますが、実は県下の13市8町、21市町で定員が421名でございます。その中で女性は25名、5.9% ということでございまして、壱岐市はお一人ですけれども、パーセントから言いますと 6.3% というふうになるわけでございます。で、この13市の中で、13市の中で3市、島原、平戸、雲仙、ゼロでございます。また8町の中で3町が東園木、小鹿、笹、その3つの町、いわゆる6市町が女性がいらっしゃらないという現状でございます。そういった中でやはり、ぜひ議会にもですね、女性がたくさん出られると本当にこう明るくなるんじゃないかと思っておるところであります。ところで、第1点目の一般行政職における女性職員、管理職、新規採用職が男性職員に比べて少ない、女性軽視ではないか、軽視という言葉はですね、ちょっとあんまりじゃないかと思っておりますけれども、平成26年4月1日における市職員の全体で申しますと、職員総数は539名でございます。うち女性職員は197名、女性比率で女性比率は 36.5%、 全体で申しますと3分の1強でございます。しかしながら、このうち、一般行政職の中、このうち病院、消防、幼稚園、あるいは公営企業を除いた一般行政職部門では職員数239人、うち女性は67人、 28% でございます。さらにこのうち保育士、介護士、保健師、今保育士も、介護士も保健師も、あるいは助産師も男性が資格を取っておりますから、これを除くということは適当かどうかは別といたしまして、民生および衛生の福祉関係を除く、それを除いたところの一般行政部門では職員148人に対し女性は18名でございます。女性比率で 12.2% でございます。内閣府の平成25年度地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の進捗状況によりますと、地方公務員の管理職に占める女性割合は市区町村の平均が 12.2% となっておりまして、本市では一般行政職の管理職員数は34人のうち女性は1人、 2.9% でございます。管理職の登用につきましては男女を問わず、職員の能力、実績などの資質を総合的に判断して行うものでございますけれども、男女共同参画社会の構築に向け、女性職員がさまざまな政策形成や方針決定の場に参画することが重要であると認識をしております。しかしながら、過去において管理職に対する不安や個々の事情等から管理職目前に体調を崩したり、あるいは管理職登用後早期退職をなさる女性職員等がございまして、結果として女性管理職の比率が低いことにつながっていると考えております。これらを踏まえ、女性職員の十分なキャリア形成を図るため、職責に応じた役割を担うことや、中堅職員として計画策定、方針決定の場に女性職員が参画できるよう、職員の配置等に努めてまいりました。今後も 派遣研修として女性職員を積極的に派遣するなど、キャリア研修の充実や女性職員の登用拡大を図りながら、職員の意欲と能力の把握に努めつつ、職員へは職務経験の付与にあたっては、適切な指導、育成を付与後においては必要な支援を行いながら、人材育成に努めてまいります。また、新規採用職員につきましては、平成26年度は、病院勤務及び消防林を除く4名の採用で、うち1名が女性。平成25年度は同じく病院勤務及び消防林を除いて6名の採用のうちで2名が女性でございます。なお、先ほど申されましたように、消防本部におきまして、平成24年度に女性消防林1名を採用いたしております。決して女性軽視という気持ちは持ちません。今まで通り適切な採用をしてまいります。次に、女性職員の従事している事業家、建設土木農林水産が少ない、技術者別として業務経験は必要ではないかということでございます。女性が持てる力を能力を最大限に発揮することによりまして、組織の活性化を図ることが市政の一層の推進につながることから、これまで女性があまりついてこなかった業務についても、能力実績をもとに適材適所の人事配置に努めるとともに、実効性のある各種施策を推進するにあたり、女性職員の視点やアイデアが反映されるように、施策事業との比較立案段階における女性職員の参画を促進し、女性職員の意欲と能力の向上を図ってまいります。職員の色につきましては、希望調査を行っておりまして、職員の希望をも勘案して配置をしているところでございますが、実情といたしまして、議員ご指摘の職場には残念ながら女子職員の希望がないというのが現状でございます。しかしながら、議員ご指摘のように、職員は事務的には男女を問わずオールラウンドでなければならないと思っているところでございまして、事業家においても女性の配置も推進してまいりたいと考えているところでございます。申し上げるまでもなく、マスコミ等には、建築士あるいは現場監督等々現場に、女性が入っているというのはよく見るところでございまして、今先ほど議員も申されますように、男女の壁がだんだんなくなっているということは事実でございます。さて、3点目に、窓口業務はほとんど女性である、市民を知るためにも誰も経験すべきであるということでございますが、これについてはですね、少し私は今の市議に誤解があると思っております。と申しますのは、窓口を今議員がお知りになっているのは、住民窓口だと思っておるわけでございます。今4庁の分庁方式の中で、各支所に、窓口を置いておりますし、対住民に対する窓口を置いておりますし、分庁方式でございますから、各所にある例えば建設課、水道あるいは農林水産といったものには、その他に窓口があるわけでございます。で、各支所にある窓口はですね、いわゆるその本庁に窓口のない業務を受け付ける窓口ということでございますので、例えば本庁の窓口で、女性が3名おりまして、ああ女性ばかりだと思いでしょうけれども、目立ちませんが、ちょっと右側にですね、2人、窓口の男性がおります。これが郷村支所の窓口でございます。そういうことから申しますと、郷村支所は男性2名、勝本支所は男性2人、勝本支所は男性2人女性3名、芦部支所は男性2人女性2名、石田支所は男性2名、女性2名の配置となっております。先ほど申しますように、窓口に配置する女性が多いという趣旨かと思いますけれども、窓口業務につきましては女性限定とは考えておりません。業務分担の中で、窓口に見える市民の要件が多い住民関係窓口業務を担当する職員が結果的に窓口に配置されている状況となっております。窓口業務は市民にとって一番身近でございますけれども、デリケートな問題でございます。人間関係や個人情報を扱う部署でもございますので、男女を問わず適材適所の人事配置を考えております。例えば窓口、1階の窓口におりませんけれども、窓口といたしましては、税あるいはパスポートあるいは島民カード、水道等々、業務によって、男性 女性を問わず窓口は業務を行っているということを申し上げておきたいと思います。次に4点目の職員へのお茶組みは女性の業務じゃない、やめるべきだということでございます。これは議員ご指摘の通りであります。人数時間についてはですね、残念ながら把握をいたしておりません。職員へのお茶組みについてはまさにご指摘の通りでありますが、課によっては男性がお茶組みをしているところもございますし、セルフサービスで対応しているところもございます。いずれにしましてもこの件につきましては、業務命令を出すわけにもいきませんので、議員のご意見について、職員に周知をしてまいります。5番目に推進本部の構成と取り組み内容、今後の方針ということでございますけれども、男女共同参画推進につきましては、壱岐市男女共同参画推進本部設置要項に基づき、副市長本部長、企画振興部長副本部長、各部長本部員として11名で構成され、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、市役所内外に関わらず、壱岐市全体の推進を図るために設置をしております。この本部の会議につきましては、先ほどご指摘ありましたが、平成20年7月14日、過去に1回しか開催をいたしておりません。また、壱岐市では、有識者、各種団体等、10名で構成する、壱岐市男女共同参画推進コマ会を設置をいたしております。壱岐市の男女共同参画に関する調査、研究や施策等の提言をいただくとともに、委員自ら主体となって推進活動にも積極的に取り組んでいただいております。今年度は6月23日から29日の男女共同参画週間の折に、市内大型店舗での街頭啓発活動の実施や4町ごとに男女共同参画週間のため PR のために横断幕の設置、九州初、実施、そして九州初の女性町長をなさった中島玲子さんを昨年に引き続き後進にお招きし、座談会あるいは講演会を開催いたしまして、広く市民への推進を図っております。このように具体的な取り組みは壱岐市で平成19年3月に作成した、先ほど議員ご指摘の壱岐市男女共同参画基本計画に基づき実施しているところであります。しかし市が設置している各種市議会や委員への女性参画を比率を見ますと、平成28年度までの達成目標を 30% としておりますけれども、平成26年度、今年度では 18.6% 低い状況でございます。これは一つにはその、市議会、いろんな市議会の構成員が例えば何とか会長とか何とか委員長とか、そういった各種団体の長が、まあ、ある意味当て職という形で入っておられることが非常に多い。そういったことで、男性が勢い、構成比率が高まっていると、このように思っているところであります。1999年平成11年に男女共同参画社会基本法が制定されましたが、21世紀の最重要課題は男女共同参画社会の実現だと言われております。今後とも各部門間の連携を図りながら、女性の参画率の向上を目指すとともに、職場や地域、家庭においても市民の皆様の男女共同参画へのご理解と積極的なご協力をお願いしたいと考えておるところでございます。先ほど申し上げました、男女共同参画社会の推進本部の会議が少しだいぶ滞っております。これについては、しかるべく対応したいと思っております。
はい、今西議員。
はい、それでは、市長のいろいろな、お話もございましたが、第1項目のですね、管理職に、おける女性の登用が少ない、まあ、女性刑事ではないか、今本当にその課長さんは部課長はいらっしゃらないわけですよね。まあ、これにはですね、今までその、まあ、40代50代の女性の方っていうのは、その町時代から町の時代から来られた方で、なかなかそのようなですね、 あの経験というかそういうものを積んでこられなかったというようなところも、あろうかと思います。しかしあの今からの社会はですね、男性も女性もやっぱり共に働いあの仕事をしていかないと、お互いの立場を理解していかないと、これだけあの高齢化率も高くなって、人口が少なくなる中でですね、いや男だから女だからっていうようなことではね、分けていけない、いかれないと思います。まあ、それにはですね、あの女性職員の教育というかですね、若い時から、いろいろな、経験をさせるということもしてもらうということもですね、大切なことだと思います。で今急にですね、その40代50代の方にもう管理職になりなさいと言ってもこれは無理な話でございます。だから、今20代30代の方が、女性職員のさんの方がいらっしゃいます。このような方はですね、やはり教育はしていくべきだと思います。そしてやっぱり女性としての意見も行政の中に取り入れていかなければならないのでですね、そこのところの教育が今一進んでないかないんではないかと思われます。私も見る限り、女性職員さんの中にはですね、優秀な方がいらっしゃいますし、また試験をして取るわけですから優秀な方を入れられていると思います。彼女らが持っている能力が十分に発揮できないということは非常に残念なことだと 思っております。今まで日本はこう男性社会の中で来てずっとまだその残りがありますが、これからの社会はですね、男女が共に、協力し合って、いろんな課題を取り組んでいくというような、社会になっております。そこのところを考え置きをいただいてですね、女性職員さんの、教育、そう仕事に対する教育というものを、もう少ししていただいたならば、女性職員であろうともいろんな分野に、活躍ができるんじゃないか、女性の視点で取り組んでいけるところがあるんじゃないかと思いますので、そこのところをですね、そこのところの取り扱いをよろしく考えていただきたいと思います。そしてその窓口業務っていうのが、そう確かに言われるようにそのいろんな窓口がありますが、住民が窓口ですね。これがもうほとんど女性の職員さんだと思います。私がもう市になってからですね、誰か男性がしたのかなとこう思うわけですね。住民が窓口っていうのが一番市民の苦情の多いところ だと思うんですね。だからこれは市民のその気持ちを知るとか市民を知るという上でも男性職員も経験すべきだと思います。一度は経験やっぱしておくべきだと思います。そういう意味合いでですね、一度はその住民化窓口というものに、男性の適用が必要なのではないかと思っておりますので、そこのところもお考え置きをいただきたいと思います。そしてお茶組は、女性の業務であると思われているのは、社会通念上ですね、まだまだ改善できないところでございますが、議員もですね、これ16名おりますが、私が一人女性でございますが、皆さんのお茶を私が組んだことはございません。皆さん、朝も昼もちゃんと順番を待って自分でお茶組をお茶入れをされております。後ろで何か言っております。結局ですね、審議会とかいろんな会に行ってもですね、もう会はほとんどペットボトルなんですね。昔はお茶だったんですが、で女性の職員の手を取るからというふうに、私たちはいろんな会で聞いております。そこのところのですね、改善がもう少しなされるべきではないかと思いますので、お願いをいたしておきます。そして推進本部の取り組みでございますが、今までに1回と、いうことでありますが、安倍内閣の、施策の中に、今回女性のことが織り込まれております。女性もですね、仕事としてですね、やっていくという気構えの人もおりますし、 お茶組は女性の仕事だと思われと思うのは、やめていただきたいと思います。ありがとうとも言われんでですね、淡々と毎朝お茶を組むのはおかしいという、いろんなその前退職なされた職員さんの中とかにでもですね、いらっしゃいました。ですね、ありがとうの一言ぐらい言ってもらえばですねいいんですがね、そういうこともないと嘆いていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、そこのところはですね、皆さん方でよくお考え、自分たちのことですのでお考えいただいて、改善をしていただきたいと思っております。はい、何か市長のご意見がございましたらお伺いをいたしたいと思います。
はい、白川市長。
ただいま再質問というかそうではなくて、そういうふうにという、要望的なことをお受けいたしました。確かに、女性、先ほど申しますように女性男性という職種の壁がなくなっている。そしてまた管理職登用する場合に非常にキャリアが足りないというそういった面もあるということでございます。これについては私もですね、同感でございまして、やはり若いうちからいろんな職場を経験させる、そして、キャリアを積んでたということでですね、女性が管理職登用するされたときに戸惑わないように、そういった配慮も人事面で必要だということを思っておる次第であります。次に住民窓口でございますが、これは住民課の課長の権限でございますから、課長の権限でございますので、すぐにでもですね、男性を経験させるように指示をしたいと思っております。もろもろ他にも ご提案もございました。男女共同参画社会の実現、この本旨をですねもう一度私も含め、職員全員がそのことをですねもう一度正面から向き合うというそういった取り組みをしてみたいと思っております。
はい、以上。
はい、今根市議員。
はい、市長の前向きな、答弁をいただきました。成長戦略において、女性は日本に眠る最大の潜在力だ、女性の力を最大限に引き出すために全力で取り組みたいという、安倍総理の言葉と歴史における、白川市長の前向きに取り組むというお言葉をいただきましたので、男女共同参画の推進が進むものと期待をして、第1項目は終わります。次に、観光関連についてです。今年の夏は天候が悪くて息を十分満喫できなかった観光客も多かったのではないかと思われます。多少の私たちも不安が胸の中をよぎり、今年の夏も終わりました。本市の観光も頑張らんば事業等のですね、体験ツアーをはじめ修学旅行の誘致とかですね、交流人口の拡大に力を入れられております。しかし受け入れる方の体制は十分に整っているのでしょうか。池江の観光の目的は自然景観や歴史資源もありますが、やはりグルメ、食ではないかと、その食もその一つではないかと思います。ほとんどの方が行き場というとウニと生き牛とマグロとおっしゃいます。特に行き場ウニだよねと言われます。ウニを食べなくちゃ、パンフレットにはですね、おいしそうなウニ丼が載っております。宿泊関連の方から、今年はウニがひどいよねと、ウニが黒い、ウニが高い、パンフレットとね、あまりにも違いすぎて困っているというお話がございました。私もお客さんをですね、案内して、同席をいたしましたが、出されたウニ柄、殻付きのウニを見てですね、やっぱこれはひどいなと思いました。私のもどうですかと、ウニいいねって言われたので、どうぞ私のも召し上がってくださいと言って差し上げましたが、ちょっとやっぱりひどいなと思いました。 身が薄くてですね、やっぱ黒いです、観光客向けのウニはね、なんとか、まあ、質の良いウニが確保できる状態ねば、でなければならないと思います。美味しいウニが食べられると思ってきたお客さんはですね、がっかりしていらっしゃると思います。まあ、赤ウニはですね、種苗の放流もしてありますが、水揚げ量も年々と減っております。そして年々高値になっております。若い人はウニ割り体験をしたがるそうですが、赤ウニでは高くて手が出せない状況であると。紫ウニでウニ割り体験ができるよう、紫ウニの養殖はできないものかと、今後の対策をどのように考えられているのかをお尋ねいたします。2番目に、次に言われるのがお土産です。男性向けにはですね、焼酎がございます。中高年の女性は海産物やそのウニを買われますが、お菓子も買われます。壱岐のお菓子がないよねというお声を聞きました。特に若い子の買いたいものがないと。お土産コーナーにはパッケージを変えただけのお菓子はいっぱいありますが、どこに行ってもありそうで手頃な壱岐独特のお菓子が欲しいということでした。まあ、カスマキとか人面石クッキーとかせんべいともあるんですが、求められているものとはですね、少し違うような気がします。壱岐にもたくさんの、お菓子屋さんがありますので、連携をしてその商品開発ができないものかとお尋ねいたします。地域おこし隊による特産物を使った商品開発はまたどのようになっているかをお尋ねいたします。またアスパラを作った商品開発はできないものかというお話がありました。お菓子にもできないことは思ったのですが、先日子ども議会の時にですね、特産物を使ったパンとかピザとね、いうような質問があっておりました。若者の求めているものはそういうものなんですね。まあ、アスパラをペースト状にして生地の中に練り込むという、手もありますが、それならパスタ麺という手もあります。またソフトクリームということも考えられます。まあ、いずれにしても発想の転換が必要な時になっていると思いますが、どのような対策を取られているかをお尋ねいたします。
はい、白川市長。
今井市議員の2番目の質問、観光関連でございますが、まずその1点目のウニの高値、あるいは、ウニ割りしたら品質悪かったというようなことでございます。今年の夏はご存じのように、台風が2週連続して週末に来るというようなことで、壱岐の観光は非常に厳しかったと認識をしているわけでございますけれども、このウニにつきましても、ウニにつきましては、ゴンラ漁協の市場で、取り引きされることがほとんどであるわけでございますけど、ゴンラの漁協の漁期は、4、5、6月の3ヶ月でございまして、7月以降はゴンラ漁協は、禁漁でございます。従いまして7月以降のウニはゴンラ漁協以外の水揚げを、院外の水揚げを、取引するということでございますけれども、6月までは仲買による入札でございまして、今年の実績で言いますと1キログラムあたり1万2000円の単価で取引をされたところであります。グラムで言えば1200円でございますけれども、ところが7月以降につきましては入札ではなくて競りになるということでございまして、実際には今年は大変水揚げも少なございまして、3000円から4000円で取引されたということでございます。今年の水揚げ量が少なかった理由につきましては、昨年の台風によりましてカジメ等の海藻が少なくなったために身入りが悪いということ。しかしながら今ごっとり市場等々で観光連盟で実施している壱岐のウニ祭りにおきましては、この一定基準以上のものを提供しておるということでございまして、品質が悪いものは提供していないということでございます。そこで、ところがその観光連盟のその壱岐のウニ祭りに、参加をしていらっしゃらない、加入していらっしゃらない店舗につきましては、もうウニが手に入らないと、あるいは高値であるというようなことからですね、冷凍物を使って消費者に提供しているのではないか、これはあくまで推測でございます。そういう情報がございます。 そういう場合は明確にやはり産地を明示してですね提供すべきではないかということを今現場でも考えられているようでございます。また殻のまま提供する場合には中身が見えないということでどうしても当たり外れがあるということに特にですねやはり注意をする必要があると思われますし、そういったこともやはりお客様にですね十分ご説明をすることも必要なんじゃなかろうかという気がいたします。養殖につきましては壱岐東部漁協で3、4年前から取り組んでおられまして25年度から本格的に養殖事業を展開しておられます。天然と比較いたしまして、若干色が薄いということでございますけれども味は上々だったということで高評価をいただいているところであります。また今年度から勝本漁協が国費を活用した養殖事業を実施いたしておりまして3年後の出荷を目標に取り組んでいるところでございます。そういった意味からしますと殻付きのやつはですねこの養殖を提供するそうするとやっぱり安定しているということは十分考えられるんじゃないかと思っているところであります。次に土産品の商品開発、例えばアスパラ等は使えないのか、観光関係と島内の菓子屋との連携は取れないのかということでございますが、私は土産品、特にお菓子類でございますけれども主に民間事業者において新商品の開発等にご尽力をいただいていると認識しております。また壱岐市商工会におきまして商品開発や売れるためのパッケージデザイン等についてのセミナーも実施されております。壱岐市におきましては平成25年度から地域おこし協力隊事業に取り組んでおりまして物産振興特産品開発もその地域おこし協力隊のミッションの一つとなっておるところであります。地域おこし協力隊の担当者とも連携しながら市としても商品開発等に積極的に関わってまいりたいと考えております。本年度は食のブランド化について基盤づくりを行うために食や地域のブランドに精通したアドバイザー、お二人でございますけれども、を招聘いたしまして関係者との研究会や既存商品の掘り起こしとブラッシュアップを図る事業を壱岐市観光連盟に委託をして実施しているところでございます。観光関係と島内の菓子屋との連携につきましては島内の菓子製造業者とは都市圏で実施している観光物産展において連携して壱岐市及び壱岐市特産の PR に努めておるところでございます。そのアスパラにつきまして、ちょっと私もいろいろ情報を集めてみましたところアスパラというのは非常に繊維が多いということで先端部 の三角のところですね先端部のところだけはピューレといいますかゼリー状にして、お菓子に活用できる可能性があると。しかしながら茎の部分はですね繊維が非常に多いということで、お菓子には適していないじゃないか。しかしながら、それにつきましても研究をしているということでございました。ちなみに、今それでそのアスパラのですね繊維の多い部分はですね麺に加工できないかということでですね研究がなされているようでございます。今農産物を使った製品といたしましては生意気アイスご存知だと思います。250円しますけれどもですねメロン、イチゴ、カボチャ、古代米、スイートコーン、芋等々が生意気アイスとして販売されて好評いただいているところであります。それからやはりこれはもちろん一生懸命研究されておりますから私が申し上げることではないかもしれませんけれどもですねさっき議員おっしゃったように今子どもたちあるいはお土産として何が欲しいのか、やはりさっき パンとかピザとかおっしゃいました、やはりですね作ったからどうして売ろうかではなくてですねこれは全てのこのお土産品だけじゃなくて農産物等に言えるわけでございますけど作ったよどうして売ろうかではなくてやはり今みんなが欲しがっているものを作る、これはやっぱり私は商品開発の基本になかろうかと思っているところであります。
はい、はい、今西議員。
はい、ウニに関してはですね本当にウニを求めて観光客の方は見えている方が多いんですよね。パンフレット行きのパンフレットを見るとですね山のように乗ったウニ丼が乗っております。しかしですねそんなにこう安くはないんですよね。漁師さんを思えばですね 漁師さんのことを思えばそのウニ丼というあのウニは高いものに少しでも高いがいいんですが、観光客にしてみればですね、もう少し、安いウニ丼が食べたいなという思いがわからないわけでは、ございません。お菓子に関してはですね、壱岐には壱岐独自ではないですけど、かす巻きとかですね、そのいろんなお菓子があるわけですが、その大きかす巻きも大きさとそのパッケージだと思うんですね。あれをお土産に買って帰ってもですね、なかなかその切って出すとかですねっていうことができないので、もうちょっとこう小さくして一つずつ小さくラッピングはできないものかとかですね、そういったお話があるわけです。そういったお話があるわけです。それとそのアスパラなんですが、まあ、アスパラを使ってですね、アイスクリーム、ソフトクリームはできないものかというお話もあるわけですね。壱岐はですね、個人名を言っちゃいけませんが、その壱岐のおいしい塩があるわけですね。だからかす巻きあたりでも小さく一個ずつラッピングして、あんこを変えるとかですね、壱岐の塩あんとかですね、そういった発想ができないものか、そういった商品化ができないものかと、まあ、かす巻きといえば対馬が壱岐よりも有名です。対馬は太巻きのかす巻きで、壱岐は細巻きのかす巻きというようなイメージがありますが、そのもみじまんじゅうをこう考えてみたときにですね、ああいう大きさで一個ずつラッピングして衛生的な、そういうお菓子がお土産にできないものかというようなこうお話があったわけですね。かす巻き一個買って買って帰ると切って出さないといけないと、一個そのままは、ちょっと出せないというようなこうお話がいただいてですね、あ、なるほどだなと思ったんですね。それとそのあんこがですね、抹茶あんとかですね、いろんなもうちょっとあんこの工夫ができないのか、そして、壱岐の塩のあんこ、壱岐の塩を使ったあんことか塩あんとかですね、壱岐の塩を使った塩のソフトクリームとか、まあそういう開発がですね、今もう求められているんじゃないかというような、お話をちょっと観光館向こうから来た人のですねお話を、お伺いをいたしました。だからそこのところのですね、開発ができないものかなと思っております。それはまあお菓子屋さんのですね、努力も必要かとは思いますが、かす巻きも抹茶あんとかですね、チーズあんとかそういった、壱岐独自のものがやっぱりできないかなということです。でサイズももうちょっと一口大ぐらいにパッケージしてもらうと助かる、持って帰っても助かるなという観光の方の、お話をお伺いしたわけです。お土産にこう買われるのはですね、結局旅行に来た人はですね、その仕事先へのお土産とかですね、サークルへのお土産とか、女性の方は結構そういうのが多いんですよね。そうするとかす巻き1本だと切って出さないといけない、あれをちょうど一口サイズぐらいにしてあると非常に衛生的で食べやすい、そしてあんこがいろいろあると面白みがあると、特に塩あんあたりを入れるとねいいんじゃないかというようなお話をもありましたので、そういうところがですね、壱岐で作られているお菓子屋さんと連携をして、開発ができないものかということです。でソフトクリームですね、今JA さんにはアイスクリームがありますね。しかしよく売れるのはですね、やっぱりソフトクリームなんですね。マリンパール、医者にマリンパールがありますので、あそこにソフトクリームが入るんですよね。そこで聞いてますと、年間どれぐらい出るかというと1万3000個ぐらい出るという話でした。アイスクリームよりもソフトクリームが非常に多いわけですね。で、塩ソフトクリームっていうのがあるんですよね。 で、あの池の塩を使ったね、塩ソフトクリームあたりをですね、開発をして、もうちょっとですね、観光客目当てのもの、目当てといっては、ちょっと語弊がありますが、観光の人に出せる、そういう商品開発ができないものか、というようなお話がありました。それでですね、なんとかその池のお菓子に関しても、お土産になるものと、そこで食べられるものとですね、こういった、開発もしていくべきではないかと、思いましたので、お尋ねをいたしました。そこのところで何かございましたら、あ、もう一つですね、
ソフトクリームに関しては、もう時間が来ておりますので、
すみません、はい、じゃあ、一つだけご提案です。熊本にワクワク座ってあるのがありますよね。熊本城の、下のところにですね、あるんです。そこにですね、ソフトクリームがあるんですよね。で、昨年産業建設の研修で行った時に、神太鼓っていうのがあったんです。一番ここでおすすめのをくださいって言ったら神太鼓ですって言われました。これはここでしか食べられませんって。それは何かの神太鼓が1個全部入った、ソフトクリームでした。そういったですね、商品開発もすべきではないかと思いますので、そこら辺をお考え合わせをいただきたいと思います。何か、答弁がございましたら。
すみません、非常に短く
個々の商品開発についてはここでご答弁をするというところはいきませんので、ぜひ、今西議員のですね、その生の声を関係者に伝えていただきたいと思っております。
はい、時間が来ましたので終わります。